それではニュースをお伝えします。
アリフ大臣は観光が最大の外国為替収入になることを期待についてお伝えします。アリフ・ヤヒヤ観光大臣はインドネシアにとって観光が最大の外国為替収入になることを期待しています。さらに観光はインドネシアの自然起源以上の外国為替収入となる分野になってきています。アリフ・ヤヒヤ大臣は観光分野は100億ドルのポテンシャルを持つ海洋観光の 10% を占めると述べました。観光大臣はまたアクセスは観光分野でのインドネシアの弱点だと評価しました。彼はインドネシアに直接訪問する中国人の観光客が 37% しかないと述べました。一方競合国のシンガポールは 85% でマレーシアは 78% に達しています。アリフ・ヤヒヤ大臣は彼らのスタッフは現在主要国である中国、インド、オーストラリアなどのインドネシアへの直接アクセスをオープンにする取り組みを加速させていると付け加えました。それでは次のニュースです。国会はアジア・アフリカの政党に民主主義の統合強化を呼びかけについてお伝えします。インドネシアの国会のファーリ・ハムザ副議長はアジアとアフリカの政党に国が内戦に巻き込まれないよう民主主義の統合を強化することを呼びかけました。それは土曜日ジャカルタの国会でのアジア政党国際会議で演説をするときに語ったものです。ファーリ副議長はアジア・アフリカにおける民主主義の統合が深刻な衝突に直面しており、ますます混沌とした世界の中で国際社会は民主主義を構築すること以外に選択の余地はないと述べました。彼によると民主主義の将来を与えるためにアジア政党国際会議のフォーラムへアジアやアフリカの政党が集まったということです。ファーリ副議長はまたこの会合は今後政党の欧州などの不正行為を避けるために理想主義を持っている幹部を育成することができることも期待されていると述べました。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は第12の規制緩和の政策パッケージを発表するについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は木曜日に中小企業のためのビジネスを始めるの CS3 についての第12の規制緩和の政策パッケージを発表しました。ジョコ・ウィドド大統領によるインドネシアは独立国と競争力となった9つの期待を義務としてこの第12の政策パッケージを発行することの背景になって、そのため政府は中小企業のためのビジネスを始めるしやすさで努力しています。この政策パッケージでは政府は手順の簡素化、コスト削減、そしていくつかの側面の官僚自覚の加速に努力しています。大統領はまたこの政策パッケージはより重大な影響を与え、事業規制の改善、ビジネスしやすさの改善、そしてインドネシアのすべての地方政府に適用すると付け加えました。それでは最後のニュースです。観光省は観光客を増やすためにシンガポール航空と協力についてお伝えします。インドネシア観光省とシンガポール航空会社はインドネシアへの観光客を増やすためのパートナーシップに合意しました。シンガポール航空の営業とマーケティング課のフーチャイウォ副課長はインドネシアでその航空会社の強い存在、そして 30カ国に約100の観光地のグローバルネットワークに介して、彼は深刻にインドネシアの観光の開発をサポートする準備ができていると述べました。一方、インドネシアの観光大臣アリフ・ヤヒヤは、空港輸送はインドネシアの観光として多くの観光客をもたらすの成功のための重要な要因であることと述べました。そのため彼はネットワークが多い航空会社と協力する必要があります。これで週間展望を終わります。イーサンが伝えました。